今日は加賀書一章から八章なんです。一緒に祈りましょう。主よ主よ主よ、アバ父よ、今日加賀書を通して主が私たちを導いてください。教えてください。主に感謝いたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。加賀書ということはね、Song of Song、 歌の中で歌ということが加賀書なんですね。キリストと教会の清い愛を私たちがここで学ぶことができるんです。新郎新婦の愛、パプテスマ・ヨハネは花嫁を取るのは花婿だ、自分は花婿の声を聞き友達として大いに喜ぶ、だから友達、ここに新郎、ソロモン王ですね、新婦、シュラミ女性ですそして周りの、ね、友達ということは、歌う人たちですね。その友達の喜び、それで、パウロはこれをエベソ古書でキリストと教会の連合に対して結婚のことで語っていました。教会の従順によって、このキリストとの愛の関係を築く、新婦の従順によって新郎の愛、これが家庭の基礎だということです皆さんと私が神様とイエス様との関係で愛を感じてるんですか？毎日親しみを感じてるんですか？感じてないとすればどこか問題があるんですけど、その問題はキリストに対する従順ですね。従順というものが先ですよ。従順があって、それから私たちに親しみ、進路、花婿の喜びを感じてるんですだから加賀書の 特徴ということは、夫婦の間の愛の美しさ、神様とイスラエルの関係の美しさ、まだキリストと教会の美しさ、個人と私たち生徒ですね、生徒と復活されたイエス・キリストとの交わり、そのことですね。このスラミ女性は自分のお兄さんたちが多かったんですね。そのお兄さんのいじめを受けて、自分のブドウ畑ではなくて家庭のブドウ畑を強制的に強いられて、このやっていったんですね。その見守りをしていた、見張り人をしていた、その中でソロモン王と会うんです。ソロモン王の富と権力、最高の人ですね。このスラミ女性はただ平凡な田舎の女性です。その間の愛けど、その愛がね、平等ですね。とっても親しく語り合ってる、その姿が私たちの花婿イエス・キリストの、ね、王の王でしょ。私たちを全宇宙万物を作られた方と私たちの個人との間の親しみ関係、それを見せるのがこの加賀書であります加賀書というのはミュージカルみたいです。ミュージカル、ね、 花婿がうったお、花嫁がうったお。それで合唱団という人たち、友達が、そうだよそうだよ、あなたが言ってるのは正しいことよとかね、合わせる歌声、その歌声、みんなが合唱するような歌声であります。じゃあこの内容は一場面というものはね、一章から三章五節まででありますこの妨害を、二人の間の妨害をね、克服した愛というものを言ってるんです。二番目の場面は三章六節から五章一節まででありますね。それで夫婦の美しい交わりというの。3番目の場面は壊れた交わりです。壊れた交わりと回復ですね。5章2節から6章中4節であります。4番目は連合、一つになっている連合の美です。7章1節から8章4節。5番目の場面は8章5節から14節、最後愛の成熟ですね。この愛は互いに属するんだという結論です。相手の存在を、私の人間のように、人間のように自分が保つ、私の存在の中心、心ですね。心と心が付き合うことが愛の完成だという内容です。だからね、この加賀賞がね、ミュージカルのように花嫁が歌ったり、急に花婿が歌ったり、合唱団が出たり、周りのね、エルサレムの女たちが歌ったりする、それがあるんですけど、ヘブライ語ではこれが明白に分別ができるんですよ。これが女性が今やってるんだ、これは男性が歌ってるんだということが区別ができるけど、日本語と韓国は難しいんですよ。だから今私がこの あれを持ってきました、女性は女性だと印がつけてるその聖書の部分を持ってきたので、それで参考にしながら行きたいと思います。じゃあ一章一節。
ソロモンの画家、
ソロモンの画家、ソロモンがこれを歌った歌ですね。二節はこれ女性です。シュラミ女性が。二節、
あの方が私に口づけしてくださったらよいのに、あなたの愛はブドウ酒よりも心よく。
三節、
あなたの香油の香りはかぐわしく、あなたの名は注がれる香油のよう、それで乙女らはあなたを愛しています。
それで五節、
エルサレムの娘たち、私はケダルの天幕のように、ソロモンの幕のように黒いけれども美しい。
自分が黒いということですね。私たち、花嫁である私たちはもう不完全、黒いです。黒いということは罪を意味するんですけどね、ケダルの天幕のようだと。ケダルということは黒いんですね、水ぼらしく、そのようなことです。六節、
私をご覧にならないでください、私は日に焼けて黒いのです。私の母の子らが私に向かって生きり立ち、私をブドウ畑の見張りに立てたのです。しかし私は自分のブドウ畑は見張りませんでした。
ここがね、とっても加賀書を理解するのが 理解するのにとっても重要な場所ですよね。だから自分はこのように兄弟たち、まあ、お兄さんたちが多かったんですね。その末の娘かもしれません。いじめられてる。このイスラエルでは末っ子をねあんまり大事にしないんですね、ダビデのようにね。それで自分の言葉だけではない、それをまあ強いられてやってたんですね。だからこれは私たちのね、イエス様を信じる前に、イエス様と出会う前の状態でしょうね。私が願わないのにもう強いられて、こうもうブドバ畑こうに立ってる、もう強制的に、そして火で焼かれて、黒くなってるということですね。そして7節、
私の愛している人、どうか教えてください。どうか羊を飼い、昼の間はどこでそれを休ませるのですか。あなたの仲間の群れの傍らで、私はなぜ顔覆いをつけた女のようにしていなければならないのでしょう。
こんなに私がどうして顔覆い女のようにしなければならないんでしょう。ソロモンと会ったんですね。会ってソロモンに対する愛を表現することが、7節までのことです。そうするとね、合唱団が友達が8節にこのように言うんですよ、歌うんです。
女の中で最も美しい人よ、あなたがこれを知らないのなら、羊の群れの足跡についていき、羊飼いの住まいの傍らであなたの子ヤギを飼いなさい。
そしてこの合唱が終わったら9節にはソロモンが出てるんですね。この男性です、9節。
我が愛する者よ、私はあなたをパロの戦車の目馬になぞらえよう。
パロの戦車はもう今ベンツやケデラックのように、その当時のね、その女性を車でよく表現するんでしょう、男性たちは。このようにその当時のパロの戦車、まだ目馬になぞえよう、美しいあなたは、そのことですね。出世す、
あなたの方には飾り輪がつき、首には宝石を散りばめた首飾りがつけてあって美しい。私たちは銀を散りばめた金の飾り輪をあなたのために作ろう。
このようにずっとソロモンが言ってるんですね。中二節も、
王が宴の座についておられる間、私のナルドは香りを放ちました。
これは女性ですよね、シュラミ女性。13節、
私の愛する方は私にとってはこの乳房の間に宿るもつ薬の袋のようです。
だから皆さんもこの男性か女性かだけこう印をつけておいたら、あ、これは誰が言ってたかということが分かるでしょう。14節、
私の愛する方は私にとってはエンゲディのブドウ畑にあるヘンナジュの花房のようです。
ここまでがまだ女性でした。まだ男性ですね。中古セス、
ああ我が愛する者、あなたは何と美しいことよ、何と美しいことよ、あなたの目は鳩のようだ。
だからこのヘブライ語ではね、これが分かるって、これが女性が言ってる話とか男性が言ってる話とか、これは中5節には男性、16節には女性です。
私の愛する方、あなたはなんと美しく親しい方でしょう。私たちの長い椅子は青々としています。私たちの家の梁は杉の木、その樽木は糸杉です。
じゃあこれが一章ですね。二章一節も女性が歌ってるんです。
私はシャロンのサフラン、谷の百合の花。
このように、言って二節には男性です。
我が愛する者が娘たちの間にいるのは茨の中の百合の花のようだ。
まあ、私が具体的にはね言いません。皆さんがこの美しい表現をね、イエス様が私たちに言ってる話だ、まだ女性はイエス様に言ってる話だと、そのように、こう見てください。私は発祥までするためにはねこう区別だけやっとです。2節、うん、3節はまた女性ですよね。女性だからミュージカルのようにやってるんですよね。女性がまた言うんですよ。
私の愛する方が若者たちの間におられるのは林の木の中のリンゴの木のようです。私はその陰に座りたいと切に望みました。その実は私の口に甘いのです。
うん、そしたらまた女性はまた、この男性を歌うんですね。4節
あの方は私を主演の席に伴われました。私の上に翻るあの方の旗印は愛でした。
うん、このように印を皆さんがつけてください。女性と骨折も女性の話です。ちょっとね、
星ぶどうの歌詞で私を力づけ、リンゴで私を元気づけてください。私は愛に病んでいるのです。
6節
あの方の左の腕が私の頭の下にあり、右の手が私を抱いてくださるとよいので。
私たちはイエス様にこのような思いを持ってるんですよね。じゃあそしたら7節にはソロモンですね。7節
エルサレムの娘たち、私はカモシカや野の目鹿を刺してあなた方に誓っていただきます。揺り起こし、起こしたりかき立てたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時までは。
これは男性が言ってるんですね。まだ8節には女性です。
愛する方の声、ご覧あの方が来られます。山々を飛び越え丘々の上を跳ねて。
だからこれが区別ができないと本当に難しいんですよね。だから加害者が難しいんです。9節
私の愛する方はカモシカや若い鹿のようです。ご覧あの方は私たちの壁の後ろにじっと立ち、窓から覗き格子越しに伺っています。
まだ10節もちょっと続けて女性ですよ。これがどこまでやるかというと14節まで、14節読んで。
岩の裂け目、崖の隠れ場にいる私の鳩よ、私に顔を見せておくれ。あなたの声を聞かせておくれ。あなたの声は愛らしく、あなたの顔は美しい。
これが男性みたいですけど、どうして女性だとあれか。まあとにかく中古説にはね、女性の母です。女性の母、中古説。
私たちのためにブドウ畑を荒らす狐や小狐を捕らえておくれ。私たちのブドウ畑は花盛りだから。
このブドウ畑を壊すのが小狐ですね。これは罪なんです。小狐というと罪だから、夫婦の間を壊すというものは罪なんですね。それを罪、小狐を取っておくれということです。そしたら中六節には女性ですよ。
私の愛する方は私のもの、私はあの方のもの。あの方は百合の花の間で群れを飼っています。
このね、私はあなたのもの、あなたは私のもの、これが愛ですよ。直視してる。これがこの加賀書が私たちに言おうとするメッセージなんですよ、ね、心と心がまたつながる、愛の成熟、愛の完成。三章に行きましょう。三章のところを 一節はまた女性です。
私は夜床についても私の愛している人を探していました。私が探してもあの方は見渡りませんでした。
二節、
さあ起きて町を行き巡り、通りや広場で私の愛している人を探してこよう。私が探してもあの方は見当たりませんでした。
これ四節まで女性ですよ。五節男性です。
エルサレムの娘たち、私はカモシカや野の目鹿を刺してあなた方に誓っていただきます。揺り起こしたりかきたてたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時までは。
それで六節には友達ですよね。こう合唱団がまだ歌ってるんですよね。六節、
持つ役や乳香、貿易商人のあらゆる香料の粉末をくゆらして、煙の柱のように荒野から登ってくる人は誰。
荒野から登ってくるのは誰。そしてみんながわー歌うんですね。これミュージカルです。ミュージカル、友達がそのように歌ってるんですね。アナセス、
見なさい、あれはソロモンの乗る神輿、その周りにはイスラエルの勇士60人の勇士がいる。
この60人の勇士がいる、そのように、言ってるんです。注意せす、
シオンの娘たち、ソロモン王を見に出かけなさい。ご自分の婚礼の日、心の喜びの日のために母上からかぶらせてもらった冠をかぶっている。
このように合唱団の歌が終わりました。4章1節、これは男性です。
ああ、我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ、なんと美しいことよ。あなたの目は顔覆いの後ろで鳩のようだ。あなたの髪はギルアデの山から降りてくるヤギの群れのよう。
このようにずっと男性が歌ってるんですね。旧節、
私の妹、花嫁よ、あなたは私の心を奪った。あなたのただ一度の眼差しと、あなたの首飾りのただ一つの宝石で、私の心を奪ってしまった。
イエス様が皆さんと私を私の妹だと言ってるんですね。イエス様の恵みによって私たちは神の子供になってるんです。それで花嫁になってるから私の妹よと表現してるんですね。本当に恵みです。顔は暗くて田舎の処女ですね。それで、自分のブドバだけではなく本当に強いられて苦しんでる、そのような状態でこのように全てを持っている権力者が、大金持ちである方が来て、こんなに恋に落ちてる、これはイエス様が私たちと愛し合ってるのがこんなことですよ。それで私たちを呼んでるのは私の妹よとそのように言ってるんですね。十節、
私の妹、花嫁よ、あなたの愛はなんと麗しいことよ。あなたの愛はブドウ酒よりもはるかに勝り、あなたの香油の香りはすべての香料にも勝っている。
ずっとこの男性が歌って、中六節には女性です。
北風よ起きよ、南風よ吹け、私の庭に吹き、その香りを漂わせてくれ。私の愛する方が庭に入り、その最上の実を食べることができるように。
だから北風カンタロのようにこう厳しいんですね。北風、また南風は暖かいんです。どんな病気であっても問題があっても患難があっても幸せであっても、もうどんな状況の中でも、ね、自分はこの愛する方を愛するという話です。 자고쇼이세스니와단세이です
私の妹花嫁よ私は私の庭に入りもつ薬と香料を集め蜂の巣と蜂蜜を食べブドウ酒と乳を飲む、うん、
このようにあの私の妹よ、ね、花嫁よ素晴らしいでしょ顔は暗い田舎の女性よもう一目で惚れてこんなになってイエス様が私たちをそのように愛してるんですよ妹花嫁そのように、呼んでくださるんですねニセスには女性です
私は眠っていましたが心は覚めていました戸をたたいている愛する方の声我が妹我が愛する者よ戸を開けておくれ私の鳩よ汚れのない者よ私の頭は梅雨に濡れ髪の毛も 夜の雫で濡れている、
うん、汚れがないもの、ね本当にもう何も自分と比べてみたらね何も汚れがない王様ですね、それで、私たちを愛するというのは恵みよ恵みその恵みを信じる信仰によって私たちは救われましたじゃあこのようにずっと女性が歌ってるんですねそれで8節まで女性の歌です9節には合唱団の歌です友達
女の中で最も美しい人よあなたの愛する方は他の愛人より何が優れているのですかあなたがそのように私たちに切に願うとはあなたの愛する方は他の愛人より何が優れているのですか、
うん、このようにねこの女性が自分の、ね、ソロモンがね愛する方が来た時に眠りからねもっと寝ておこうとしてずっと寝ていました、うん、それでマジュアリがね壊れるんですけどまあとにかくその部分をちょっと古書旧説古書旧説は友達ですね十節には女性です
私の愛する方は輝いて赤く万人より優れ、
うん、だからこの女性が男性が来て、ドアを叩くんですよね黙示録三章に書かれているようにイエス様が戸の外で叩いたという言葉が古書なんですけど三節四節五節がそのことですよ故障のねしかし自分が今眠ってるそれで起きることはできなかったとそしたら男性がねソロモンが他のところに行ってしまったんですそれで七節とかを見るとね七節読んでくださいね
町を行き巡る夜回りたちが私を見つけました彼らは私を打ち傷つけました城壁を守る者たちも私の被り物を剥ぎ取りました、
うん、だから王から愛されている時にはこの夜回りとかが全然自分を傷つけたりすることはなかったけど王との関係がこう、ね、遠くなった時夜回りは立法を守る立法でしょ立法が来て打ったんですねそれで傷を受けたと言うんですよだから私たちが神様の愛がなければ傷を受けるんですよそういう立法を守ることもできないしだから立法を守るどうして女性一人で夜中危ない行ったり来たりするかと 傷を与えたというんですね。だからそれでソロモンの愛をもっと愛することになります。回復されてね、これが壊れる交わりの関係が6章14節までずっと続くんですよ。じゃあ忙しいね。8章まで全部これ何時間やるものを今30分でやろうとするから無理は無理よ。6章1節は友達の歌で、6章2節には女性です。まだ6章4節には男性です。印だけつけておいて、ずっと男性と、6章10節にはこの友達合唱団のことが12節まででありますじゃあそしたら7章に行きます。7章の1節まで友達ですね。友達よ、このように友達が歌ってるんです。1節、
高貴な人の娘よ、サンダルの中のあなたの足は何と美しいことよ。あなたの丸みを帯びた ももは名人の手で作られた飾りのようだ。
それで2節には男性です。
あなたの頬像は混ぜ合わせたブドウ酒の尽きることのない丸い杯、あなたの腹は百合の花で囲まれた小麦の山。
これがずっと11節までして、12節には女性ですね。
私たちは朝早くからブドウ畑に行き、ブドウの木が芽を出したか花が咲いたか、ザクロの花が咲いたかどうかを見て、そこで私の愛をあなたに捧げましょう。
これが女性が最後までやってるんですね。8章1節も女性です。
ああ、もしあなたが私の母の乳房を吸った私の兄弟のようであったなら、私が外であなたに出会いあなたに口づけしても誰も私を蔑まないでしょうね。
これが3節まででありますね。4節は男性です。
エルサレムの娘たち、私はあなた方に誓っていただきます。